毎月公開中の新作映画についてネタバレ上等で語り明かすパラキートシネマクラスの時間が今月もやってまいりました。お相手はライターの鍵輪だと
広瀬淳です。
よろしくお願いします。
お願いします。
またちょっと間が空いてしまいましたけれども、ね、この間何やってらっしゃったんですか？
僕はメキシコに行きました。で、今までも何度も行ったことあるんですけど、
はいはい、
いつもメキシコシティが多いんですけど、はい、今回メキシコシティとティフアナっていう西海岸のアメリカ合衆国との国境境のサンディエゴと西サノ、サンディエゴとティフアナ、まあ隣り合ってるんですけど、そこに行って、メキシコシティから飛行機で3時間半なんですけど、それでもなおまだタコスがある。
そうで、もうそこからそういうこういわゆるアメリカ入っちゃうと、そのテックスメックスみたいになっちゃうけど、それよりもっとちゃんと、
そうですね、だからかなり違いますよ。もうだから刺身が乗ってるような、セビーチェなんみたいなことなのかもね、考えとしては。もう刺身が乗ってるタコスで、でそのトスターダっていうんですけど、パリッとした、トーストされてる、トルティージャの上に乗ってる場合も多くて、でかつね、そのティグアナの人はね、もうメキシコシティだってやっぱりタコスって、トウモロコシのトルティージャでやるの、まあ、普通なんですけど、まあ、メキシコシティに限らず、僕が行ったことある他のその東側の、メキシコでもそうなんですけど、ティフアナはねもうね別に小麦でいいですみたいな。
へえ、逆に、へえ、うん、そうなんだ。
そう、あとはとにかくねタコスにね若漏れみたいなものを塗りたくるっていうのが、もう全然やっぱりメキシコシティのタコスとは全然違う。そんなもの塗らないから、
そうなんだ。
そういうね、違いはあるんですけど、3時間ある、まあ3時間半もね飛行機かかるっていうのは、いわばパリから行ったらモスクワよりも遠いぐらいの飛ぶ。日本だと台湾とかじゃないですか。
なるほど。
でだからなのにタコスはあるっていう驚きと同時に、やっぱりかなり違うっていう。
なんか僕テキサスは行ったことあって、だからテックスメックスは食べたことあるんですけど、そのテックスメックス屋さん行くと大体最初に何も言わずに、なんかお通しみたいな感じで、山盛りのチップスがおかわり自由で、何チップスでしたっけ、
トルティ
ーヤチップスみたいなのが山盛りで来るんですけど、あれってメキシコでも、
それはもう、ね、
アメリカの文化。
そうなんだ。
そうなんだ。
あれはありますよ。あれはあって、メキシコってそのお菓子と普通の意味の食事 の境がはっきりしないところがあって、あれがほぼだっていうか、チラキレスとかっていうものがあって、それはもうね、あれを使った食事のお料理みたいなものもあって、朝ごはんの一種なんかコーンフレークみたいな、しょっぱいコーンフレークみたいなのも、
なるほど。まあ確かにコーンだし、
まあありますね。
へえ、なるほど。じゃあ充実した3ヶ月くらい、
授業にメキシコシティでもトリティフアナでも授業と講演、授業の一種の中での客員教育、で授業をやったんですけどね。
それは映画っていうよりは政治思想系の、
メキシコシティの方は政治思想で、ティフアナの方は映画でね。僕は日本語では全くやってないんですけど、シネキャピタルの続きみたいなものが、考えがまだあるんですよ。
あ、そうなんですね。
そうです。
あ、それはもう外国語で発表をちょっとしてたりするっていう。
外国語ではあちこちで口ではもう喋ってて、本にもする予定なんですけど、まあ、日本ではまあみんなの要望があれば、今のところ日本語で書いたことない。
なるほど。あ、じゃあそういうことの、シネキャピタル続編みたいなことの話。
シネキャピタルの4つの体制っていう。
へ
え。昔、皆さん読んでないかもしれないですけど、シネキャピタルって本、日本語でも出てる本では2つの体制しか載ってないんですよ。
なるほど、なるほど。
で、さらに2つ付け足した話があるんですけど、
その じゃあ、あ、じゃあシネキャピタル2の予告編の構想みたいな話をしたっていうことでひとまずいいですか。それでちょっと今日の話にもギリギリなんか映せれるのかなってちょっと思ったんで今無理やりって言いましたけれども、はい、ということで今日取り上げる映画作品がジャン・リュック・ゴダール監督のシナリオと併映されているシナリオ予告編の構想っていうあのタイトルの2本の作品になって、まあ、これどういう作品かっていうと2022年に幇助自殺、スイスでは合法とされている幇助自殺でもって自分の人生に終止符を打ったジャン・リュック・ゴダールの長編の最後の遺作としては2018年に撮ったイメージの本っていう作品があるんですが、このシナリオっていうのは、短編の遺作っていうことにとりあえずなってると、
まあ、ちょっと、
そうですね、シナリオの方がなってると、でシナリオっていうのはもともと長編として構想されていたらしく、でそのもう一つの方のシナリオ予告編の構想っていうのはその長編を作るにあたって、どういうことをやりたいんだっていうことを、ゴダールが何かアシスタントの人たちに、インタビューで答えるみたいな、まあ、いわゆるこう何か、まあ、記録映像、その、まあシナリオ自体は短編として最終的になってならざるを得なかった、まあ、なんていうかゴダールらしい作品で18分くらいなんですけど、でそのシナリオの予告編の構想の方は30分ちょっとあるっていう作品で、でまあそのシナリオとが流れた後に間髪入れずにシナリオ予告編の構想が流れるっていう形で現在上映されているという感じです。で、まあ、シナリオについてどういう内容かっていうのを語るのは非常に難しいんですけど、まあ、18分なんだけれども一応2部構成みたいになっていて、1部が DNA 基礎をなす要素で、2部が MRI オデッセイっていうふうにそれぞれ名付けられていて、まあいわゆるゴダールの映画史のような方法で過去の映画であるとか自作であるとかをまあモンタージュ的な編集によって、まあ、引用しつつそこにまあいろんな言葉が乗っかったりするっていう感じで、まあ、最後にこれがまあ多分この映画の中で重要になる、ゴダールが死ぬ数日前に
前日
ですか、うん、前日に撮られた、まあ、ある言葉を引用するっていうようなシーンで締めくくられるという感じの、作品がシナリオ でその予告編の構想っていうのはもともとシナリオっていう映画は、かなり、もうちょっと複雑な構造の映画として予定されていたらしく、序曲フェイクニュース唯一の神ニセフォールエニプスカッコハルムレット消え去った現実フィナーレっていう、4プラス、前後で、6部立て6章立てくらいの感じで、やる予定だったらしく、それについて、構想を練った、まあ、なんかゴダールが自分でノートになんかいろんな画像であるとかこういうものを撮りたいとかっていうようなことをメモしたような、あ、まあ、すごいそれ自体としてかなりなんか強烈なインパクトがあるノートを開きながら、ここはこういうふうにしたいんだ、ここはこういうふうにしたいんだっていうことを語っている、まあそれだけと言ってしまえばそれだけ の映像が30分近くあるとっていう、そのまあ2本立てで1本の作品が今回取り上げるシナリオおよびシナリオ予告編の構想っていう作品になるわけですけれども、広瀬さん、なんかいかがでしたか。
そうやね、だからまずその今日はそのセナリオとセナリオの何だっけ構想、予告編の構想っていうのを、まあ、元に、ゴダール全体も軽く振り返ってみようかっていう ことで、まあ、話してみようかなと思うんですけど、うん、はいはい、まあ、ゴダール全体の中で、まあ、そのとにかくカディガさんのおっしゃったように、うん、セナリオっていうのは最後の、うん、ゴダールの本当の最後の遺作、うんうん、うん、本当の意味の遺作で、うん、その僕の関心はその遺作の中の最後のショット、うんうんうん、っていうのは要するにゴダールの映画監督としての生涯で、うん、作った撮った最後のショットと、うんうん、いうのが、まあ、どんなもんだったかっていうのを、うんうん、まあ、から話を、まあ、考えてみようか、はいはい、って話してみようかなと思ってるんですけど、うんうん、はい、まあ、最後のショットっていうのは要するに、まあ、なんか画面の外からなんかテーブルライトっていうか読書灯っていうか、うん、多分そういうものの光が差し込んでて、まあ、どういう部屋かっていうと、まあ、なんか寝室みたいなところに差し込んでて、その寝室のベッドの、隅に、隅っていうかヘリに、まあ、かなり浅めにゴダールが座ってて、その上で膝の上になんかその紙の束みたいな、薄い紙の束みたいなの持ってて、どうもそこにそのさっき話に出たんだっけ、サルトルのジャン・ポール・サルトルの、あの指と指ならざるものとかっていう、ヴォルスとかっていう画家についてのテクストらしきものを多分置いてて、それをあの右から左に書き写すのと同時に音読もすると。で、あんたは音読するんだけど、かなり間違えて、間違えて、一回の、ごちゃごちゃしちゃう。で、それってその、サフトのその字の文じゃなくて、鍵括弧付きの引用文で、あの、その何の引用かっていうと、創始の引用なんだよね。で、創始の引用、鍵括弧についてるところを、まあ、その読みな、音読しながら、間違い何度も間違えながら音読しながら書き写すっていうようなものを、まあ、ほぼ固定でのミディアムショットで、まあ、撮りましたっていうのが、まあ、最後の最後のゴダールの最後のショット、ゴダールの監督としての最後のショットなんだけど、まあ、その後にね、ちょっとまあもうちょっと後でもうちょっと詳しく振り返るけど、まあ、ひょっとすると最後から2番目って言った方がいいのかもしれない、うん、でその何ていうかっていうと、そのショットが、まあ、ゴダールがその後目をカメラの方に上げて、それでまあ OK みたいなこと、うん、ゴダール自身が言ってんだよね、うん、多分ね。で言うと、もうそこにあの黒みみたいなものが、まあ、そのショットを切断するような感じで入って終わるっていう意味では、あのひょっとすると自末っていうの、うんうんうん、最後が2番目のショットかもしれないけど、うんうんうん、まあ、とにかくその最後のショットか最後までから2番目のショットか何とか分かんないけど、それが興味、まあ、それは何です、うん、何なんだって、ね、うんうんうん、っていうことをまずあの、まあ、話の始まりとして、うんうんうんうん、でなんか僕がその、まあ、それに似たショットっていうのは今まででも、まあ、ゴダール、まあ、これね、ゴダールの今回セナリオが初めてだっていう人
もなかなか
変わった人もいるかもしれないんだけど、だからまあゴダールのこれまでの映画にそんな似たようなショットがあったとかなかったとかも知らねえよっていうね、これが初めてなんだからっていう人もいるかもしれないんだけど、まああったかなと思う、まあ、とりわけよく似てるショットがあったとすれば、そのこれってあれ劇場のパンフレット、
そうです、
劇場のパンフレットで、あの 堀淳二さんっていう、まあ、ゴダールに、まあ、日本一、うん、まあ、詳しい、うん、先生が、うん、もうこの間 あのドミューのあれで散々僕は菊池さんから先生先生って言われて先生じゃないのになみたいなまあね、先生といえば堀さんの方が先生だと思うんですけど、うんうん、なんか堀さんがあのもう書かれてるんだけど、やっぱりそのゴダールの映画史って日本語のタイトルになってる、うん、まあ、イッソアジュシネマの、うん、まあ、4B の、うんうん、まあ、日本では第4章って言われてるんだよね、うんうんうん、の、まあ、日本語では命がけの美というタイトルになってるところで、うん、ゴダールが、まあ、あの自分の仕事場みたいなところで、あのタイプライターを前にして、うん、 あのまあ上半身は絵で見る限り、まあ、裸なのは確認できる、うんうん、でもまあ絵としてはなんか下半身も裸なんじゃないのかなこの人っていう感じの、あいやあのゴダールがあのものすおなさあの画面の左側からものすごい強い白色光を受けながら、まあ、それが眩しいんだろうと思うんだけどサンバイザーをかぶってかつその葉巻を加えてあのいるところをちょっと俯瞰で、うん、やっぱりあの右斜め前から撮った絵っていうのがあって、うんうん、まあそれをねやっぱりそのごめんあの最後のショットのごめんセナリオの最後のショットがちょっと今言い忘れたんだけどシャツがねはだけてて、うん、そのやっぱり上半身っていうか、うんまあ、胸と腹が、うんまあ、裸の胸と腹が、まあ、見えてるっていうのもあって、うんうん、まあそのやっぱりその映画史のその絵を思い起こさせるっていうの、うんうんうんうん、でそこでゴダールは何してるかっていうとやっぱりサクトなんだよね、うんうんうん、であのサクトのその、レマンサルっていうねあの汚れた手っていうタイトルとあとそのヘミングウェイの持つと持たぬとっていう日本語のタイトルになってるもののフランス語タイトルを続けて言うんだよ。だから、汚れたて持つと持たぬとみたいなことを言いながら自分でその、まあ、こういうすっごい光が来ててタイプライターがあってそれでさそのこう座ってサンバイザーで丸裸で持つと持たぬととか言いながら汚れた手持つと持たぬと言いながら自分の手をこうやって見るっていうニューヨークの絵なんだよね。でやっぱこれとやっぱ比較してみるに値するよねと思うわけ、うんうんうん、でまずもうとにかくいろんな意味で似てる、うんうんうん、サルトルの引用まで同じだと、うんうんうん、でまああのまあどんなところがにどうでと似てものすごい似てんだけどかといってなっていうかなそれでそれしかもそのどちらもそのセナリオの方もまあその特に MRI っていう第二部の方は死みたいなことが問題になってて、うんうんうんまあ、その死っていうのはもちろん彼が自殺するっていうことと関係もあるんだろうけど、まあ、死みたいなものが問題になってる中の最後のショットがさっき言ったその上半身裸でサクトルの文章を書き写すっていうあれなんだけど、あのこっちもそうなんだよね。だから命がけの美みたいな感じで死みたいな命がけってファタルなんだけど、まあ、致命的なみたいな。で死みたいなものが問題になってるそのシーケンスの中にそのゴダールが一生懸命仕事してるみたいな絵が入るんだけど、だからそのそれでなんかどうもその映画史の場合だとその画面の外からものすごい強い白色光がゴダールを直接的に照射してるっていうの、うんでもサンバイザーかけてる。でその強い白色光がほとんど死の光みたいな感じで、それになんか立ち向かってるような感じがあるわけ。それに対してなんか今回のセナリオのがやっぱり同じ画面の同じ左外から入ってくる柔らかい、読書灯の光のような、まあ、光源見えないか分かんないんだけどの光は、まあ、ゴダールの背後からゴダールも包み込むような感じで全然その同じなんだけどいろんなものがものすごいその光のありようも違くて要はなんかこう死の光としての強い白色光に立ち向かってたゴダールだったものがまあなんかその死の光としての柔らかいこう光のようなものにでも自分から進んで包まれるみたいなものに転じてるっていう、うん、みたいなことが、まあ、あるわけですよ。でその中でねまあいろんなことが違うわけね。なんかこういろんな装置のある仕事場からまあなんか淡白な、うん寝室に変わってますだとか、 タイプライターがしっかり置いてあったところから、まあ、膝の上に不安定になんかこう紙束が数枚の紙束が置いてありますとか、あるいはそのまあその光のね、さっき話したのも違うし、もちろんその最後のね、あのセナリオの最後のショットでもぜひサンバイザーをかぶってほしかったんだけど、まあ全然サンバイザーは、まあ、もちろんかぶってないどころか葉巻も持ってないんだよね、うんうんうん、で僕のゴダールも まあそこが浅いんで、いつからゴダールが葉巻持ってるのか正直知らないんだけど、うんうんうん、まあ僕らのねなんかイメージじゃもうかなり前からゴダールも自分が出てくるっつったらもう絶対葉巻持ってるよっていうね、葉巻加えてるっていうの、うん、なんだけど、まあその最後のショットでは葉巻のハの字もないっていうか、うんうん、でそれは実はそのこのあれだよね、日本の上映でも他の国の上映でもそうなのかもしれないけど、その、予告編の構想が後なんだよね、
あ
上映の順番として、はいはいはい、うん、だけど、まあ、とにかく予告編の、まあ、撮られたのは予告編の構想は当たり前だけど前なんだけど、うんうん、予告編の構想でもちょっと葉巻がもう微妙なんだよ、だからもうこうやってちょうどこんな感じでゴダール映ってて、手に左右手だと思うんだけど、ずっとライターも最初から持ってんのに、いつまで経っても、でなんかたまにそのなんかどういうつもりか分かんないけど、とにかくそのたまにこのテーブルの机のこの辺に葉巻が置いてあるのも映るんだけど、一向にあの葉巻に手を伸ばそうとしないんだけど、なんかもうちょっとなんかいろいろごちゃごちゃになって、ちょっと一休みみたいな時に初めて、吸うっていう、なんかあの今までも出てきた瞬間から吸ってるみたいなことと、やっぱりもうその構想、その1年、ね、全然セナリオを撮ったのよりも1年前、セナリオは死ぬ1日前に撮ったやつで、その1年前ぐらいに構想っていうのは撮ってるわけでしょ。でその時点でもすでになかなかもうタバコを吸わないっていう、だけども構想、そのセナリオの終わりはもう全くもうゼロ、うんなんだよね。だから、まあ、そういう違いがあって、うん、でさらにそのそこで読まれてる文章っていうか、まあ、その問題になってるサフトの文章も、うん、その映画史では汚れた手っていうのは、まあ、普通の我々の理解するないもののことなわけ。要するにあの物事に対して積極的に働きかけるこうちょっとその不正の手みたいな話があって、でそれに対してさ、ボルスのさ、あの画家のボルスについてのその文章っていうので惹かれてる創始の箇所っていうのは指と見るものなんだよね。でだからそのまああのヘミングウェイと組み合わせで言うと、汚れた手を持ってるのか持ってないのかみたいなことと、指なのか指じゃないのかみたいなことが、まあ、だからなんか似たような問題が立ってるんだけど、まあ、その一方はもう具体物事に積極的に働きかけ手が問題になってるのに対して、あの今回のセナリオの方はなんかこう見つめるもの、見つめる対象としての指みたいなことが問題になってるっていう、なんかまあのありとあらゆる意味でこうなんかこう、うん、なんかこう向かっていく感じからこう退却する感じにやっぱりまあなんか撤回してるという、うん、でもその中で僕がね最も関心が持ってるのはそのっていう風に入る前になんかあります？
あのまあでもその違い、うん、あの映画史の言ってた場面との違いで言うと、うん、やっぱりそのサンバイザーかぶってる、ま、丸裸のゴダールは、うん、やっぱりどう考えたって受け狙いに行ってる感じが多少あるんですけど、
まあそうだよね、
うん、やっぱりこうシナリオを見た時のあの最後にこうなんか乱雑にはだけてる、うん、なんかゴダールは、うん、まあ、その後の話を知ってるから知って見ちゃってるからっていうのもあるけど、なんか全然笑えない感じは多少僕にはありましたね。
あでもあれもどうなん受け狙い、
どうなんだろう、なんか受け狙いだとしてもなんか滑ってんじゃないかっていう、
おかしいはおかしい、そうなんなんか、おかしい可能性は感じるよね。まあ、
そうですね、なんかだからその辺が結構猟奇的、なんかちょっと悲惨な感じにも見えちゃ う, っていうか、
だからなんか MRI だから、まあ、ちょっとあの服脱いで入っ、うん、んなきゃみたいなこととかもまああるんだろうけどね、うん、まあそうだね、 じゃあまあちょっと、まあ、どう滑ってると
分かんないですね。それはでもちょっと見た人にどうなんだろう。でも
まあそうそうそう、だからまあサンバイザーぐらい、今日僕らもね、うん、動画もあるなら
3倍差かぶってくればよかったけどね。確かに
その方が分かりやすく、あるいはもうシャツでまあね、ふざけて2人でやるとかね。
それは滑りそうですけどね。
そういう動画もあるよね。
まあまあ感じですね。いずれはね、そういうことも。
僕なんか今まで YouTube にそういう動画もなんか、そういうなんかこう映画批評動画もありえるような気がするんだけどね。僕らはそこまでじゃないの、まあ、まだね、
まだちょっと
精進が足りないの、うん、でね、まあ、僕のねそのね企画の中でのね最もの、うん、最もこの関心事はね、うん、そのなんつうの、映画史でその佐藤のその戯曲なんだけど、戯曲のそのタイトルの汚れたてっていうのがまあその引用される時ってのはさ、ヘミングウェイの小説の持つと持たれぬ持つと持たぬとのタイトルと組み合わせになって、汚れたてを持つと持たぬとで、なんかサルトがもともと持ってる意味じゃない新しい意味が生産されてるっていうの。それに対して今回のやつっていうのはもうただそのサルトルの、まあ、サルトルなのか、まあ、創始のなのか分かんないけど、まあ、サルトルの文章をただ読むだけ、うんうん、でなんか右から左に移すっていうか、うんうん、でまあその、まあ、それを二重にやるっていうの、読むのと同時に書き写すみたいな、うん、なんかそれがねちょっと違うと思うんだよね。だからその、まあ、僕のなんかそれこそさっき話したスネーゲプテル風に言うと、うん、あの映画史でも働かさせられてるっていうの、うんうん、で余計な価値が生産されてるのに対して、うんうんうん、あの他のものと組み合わされることで働かさせられて余計な価値が生まれてるのに対して、うんうん、こっちはもう一個それしかなくて、しかもそれがもうただ単に再生産されるっていうの、あの絵のレベルで、まあ、要するにこう手で描き写すみたいな絵のレベルと口のレベルで、でしかも なんかそういうことなんだよね。でだからなんかこれをもうちょっとゴダール風に言うと、一種こうサルトルに借りていろいろいいことしたけど、もうそれをサルトルさん自身に返しますよみたいな、お返しみたいな、私死ぬんでみたいな、で死ぬ前死ぬ時にやっぱり借金背負ったまま死にたくないよねっていうかさ、死ぬ時はまあ綺麗さっぱりした身で知りたいよねっていうか、ひょっとすると死ぬってことはそういうことなんですけどね。でね、いうような感じがするわけ。なんかもう借り銀行から金借りて、それを使って労働者を働かして常用価値を生み出させるみたいな感じのことがやっぱりダーカード映画人には感じるわけね。でそれに対してさ、もうなんかさ、そういう借りたものを返しますみたいな。でそれでね、あのね、徐々にね映画史以外のねところにもね、ゴダールの話をね、うん、広げるとね、それで思い出させるの、させられるのがあれなんですよ、探偵なんですよ、ゴダールの探偵、うん、でゴダールの探偵っていうのはあのシェイクスピアのテンペストがさ、なんかこうなんか主題になっててね、うん、テンペストの、なんでテンペストなのかっていうと、これは探偵っていうのはさ80年代半ば街の作品で、まあ、この間ドミューンでも言ったけど、なんかそのドルビーサラドルビーシスドルビーステロで初めて作った、まあ、音もそこすごい重視した、うんうん、あの音のこう何ていうか劇場での音のさ、何かこう洞窟みたいな感じにするっていうのをものすごい重視したあの初めての作品なんでね、その後まあ続けていくことになるけど、でそれでなんで「テンペスト」かっていうと、テンペストの中にあのテンペストの話っていうのはまあウィキペディアで見てくれればいいんだけど、とにかくこの島はノイズや物音、さまざまなノイズや物音や美しいメロディーで溢れてるっていう一節がある、うん、それなわけよ、要するになんだけど、それなんだけどと同時に、 探偵っていうのはジョニー・アリデーとナタリー・バイが出てる映画で、これジョニー・アリデーとナタリー・バイってまあまあスターのカップルで、しかも80年代前半にこうくっついたスターのカップルで、話題のカップルなわけで、それが出てて、でなんでそれが出てる映画になってるのかっていうと、その当時そのゴダールがあのジュサリーマリーっていう何だっけは、ま、こんにちはマリー、うんうん、こんにちは マリーじゃないマリア、こんにちはマリア、マリアのなんゴダールのマリアっていうのはあれなんだよね、ミエビルと
マリア、
ま、と、ま、とゴダールのやつが日本で日本立てなんだよね、でその中にそのなんだ超わかんない忘れちゃったけど、そのこんにちはマリアっていうのがあって、それも同時に作ってたんだけど、それの仕上げの資金がなくなっちゃって、それを要するにそのナタリー・バイとジョニー・アリデンに出てもらった別の借金を作ることで、あの調達しようって話なの、うん、でだからそれそこからね、そこからその考えもあって、そのねあのねそのシェイクスピアのテンペストから違う箇所も引用するわけ、うんうんうん、でそれが死ぬ人は全ての借金を返すって、
なるほど
だからやっぱりなんかねそういう文章だけで、これはねなんかね、ああもうなんかステファノとかっていう登場人物がとにかく俺ここもう死ぬんじゃないかみたいな感じで不安になってる時に、エアリエルとかいうなんか空気なのか、エアーの妖精、まあ、エアーってメロディーみたいな意味もあるじゃん、エアーの妖精が旋律に乗せて大丈夫よみたいな感じで言うのが、いやでも死ぬ時はもう借金全部返せるからみたいな感じの安心させるっていうことで言うセリフなんだけど、まあなんかさ、そのね死ぬものは全借金を支払うと。でこれはあのもちろんそのあの探偵の時は今言ったようななんかこうお金にまつわる、うんうん、その先自体がお金にまつわるものだから、うんまあ、そういう話なんだけど、これを、まあ、要はゴダールはあの自分の制作映画の一番最後のショットでやってみせようとしたことなんじゃないのかなと思うわけ、うんうんうんうん、でまだ続けられるんだけど、なんかあります？
でなんか今なんとなく思い浮かんだこと2個言うと、まあ、その前は、サルトルとヘミングウェイのことは、うん、映画史の時はくっつけてたけど、今回はサルトルだけになったっていう時に、まあ、これなんかもしかしたらなんとなく違う感じもするんで、そうだったら指摘してほしいですけど、まあ、ゴダールっていつもとっていうことが、うん、2つのものを接続する時にとっていうことが割と問題になって、まあ、Here and there みたいなこと、うん、で今回アンドっていうのが一応なんか劇中出てくるっていうか、 DNA って出てくるんじゃ、第一章の題は DNA なんですよね。でなんかちょっと今パッとなんか不安になってきたけど、なぜか多分 DNA も MRI も逆から書かれてた気がするんですよね。
あ、それはねフランス語がそうだ。
あ、そうなんだ、うん、いやだから僕フランス語が分かんない僕は、うん、アンドって読んじゃったんですよ
あ
だから
RDN だから、
あ、ADN なのか、うん、DNA、うん、あ、そっかそっか、
でもまあまあ、
なるほど、うん、いやだから DNA ってなったことと、うん、なんかアンドっていうことをなんかちょっと結びつけて妄想しちゃったところがあって、うん、でなんかそれがどうなってるのかなっていう今の話を聞いて、何となく勝手になんかアンドがなくなって DNA になったっていう勝手に僕は思ったことが一つと、うんうん、あと借金を返すっていう、しかも借金を返、うん、そのだからこんにちはマリアを作るためにその借金を前借りするために探偵を作った、
うん、多分そうだと思う、
っていう話に関して言うと、うんまあ、ゴダールってこれまでもシナリオってついた作品を何個も何個も作っているはずで、でそれはそれこそ手に逃げる人生のためのシナリオとか、まあ、パッションのためのシナリオとかもそうなのかもしれないけど、まあ、それって基本的にそのこれから作る映画の構想を説明して借金をするためっていうか、資金調達するためにこういう映画を作りますよっていうためのパイロット版みたいな意味合いがあって、 ったものが割と何とかのシナリオっていう、うん、まあ、フランス語がちょっとどうか分かんない、
とりあえずフランス語もそう言
って、多分そうで、だからそうなった時にこのシナリオっていう映画はこう何なのかっていうのが思っていて、うん、で何かまあでそれしかもそのシナリオ予告編のための構想、予告編の構想っていうのはまあそれで言ってもシナリオのためのシナリオみたいな、二重にシナリオみたいになった時の、うん、こうなんかだからシナリオってそれまで借金をするために作ってたような立ち位置の作品を最後に作ったっていうことがなんか興味深いなって思ってたので、今その広瀬さんが借金の話を、借金を返すっていうことを、最後のショットで返すっていうことを、うん、なんかまあ自分の中でじゃあ何なんだっていう話は言えないですけど、なんかその結びつきもちょっと興味深いなっていうふうに思いました。
そうだね、いやいや、だからその話に、まあ、2つ目の方、1個目の方のやつで言うと、塔は多分その指と指ならざるものみたいな、その、うん、その引用してるサットの文章だけど、うん、文章タイトルに塔があるよね。でもちろんさ、ADN とEFM っていうの、DNA と MRI みたいな、まあそういうことなんだろうね、とりあえずまずね。でだからまあちょっと、ただまあ僕としてはなんかそのどっちかというと、遠くから遠っていうのは、は僕の考えではまあいろんな遠があると思うけど、やっぱり働かせる共同っていうかコオペレーションのさ、やっぱり党だと思ってる党っていうのは、だからまあなんかそこからどっか解放されるっていうか、だからその声と手で、サルトルの文章を再生産するっていうのはもうなんかさ、働かなんか他のものと結びつけて働かせるみたいなことよりは、もう一回そのなんていうか、なんかこうなんかそれとして認めてあげるみたいな感じがあるのかなっていうのが一つと、なんかまたその話は戻るかもしれないけど、もう一つはセナリオの方は本当複雑で、要するにカエル・ギアドさんがおっしゃった通り、その70年末から80年前半にかけて、まあ、少なくとも勝手に仕上がれとパッションについては、特に
逃げろ、
勝手に逃げろか、うん、勝手に逃げろとパッションについて、特にパッションってやつのフランス語タイトルっていうのは、うん、セナリオ・デュ・フィルム・パッションなわけ、うんうん、で今回のその、構想は本当のタイトルはさ、レクスポゼ・デュ・フィルム・アノンス・デュ・フィルム・セナリオなわけよ。で、レクスポゼっていうのはのについての説明みたいな、みたいなことなわけ。だから構想ってちょっと微妙なタイトルだと僕は思ってるんだけど、日本語のタイトルがね。で、じゃあどうやって訳せばいいかっていうと、それも堀さんも書いてらっしゃるけど、そのセナリオ、映画セナリオ映画セナリオの予告編についての説明っていうの。で、映画セナリオについての予告編についての説明、なんでそういうタイトルかっていうと、あのその影山さんがなんか説明、最初説明してくれたそのゴダールがブロシオとかって呼んでるその小冊子、はいはい、あれはあれ自体紙版予告編なのよね、そのセナリオっていう映画の、あれはもう、あれはもう予告編だわけ、でそれとは別にビデオ版の予告編もまあやりますよっていうふうにあそこで言ってるけど、別にビデオ版の予告編の構想じゃないわけ、あのあれ紙版の予告編なわけで、それという僕はそういうふうに理解して、それちょっとなんかね、その時代とさ、予告編の構想ってだってあれが予告編でこうちょっと微妙じゃん、やっぱ僕はまたちょっとすっきりして、あれ自体、あの本自体がそうじゃないと、例えばあのその前に出てたその、奇妙な、
戦争
あれって奇妙な戦争の予告編あ、決して存在しないであろう映画「奇妙な戦争」の予告編っていうタイトルなわけで、あれでね、やってることってさ、要するにさ、いつもその今回も見せてくれたそのブロシュを、小冊子をそのまま撮ってるわけで、だから小冊子自体が予告編なわけよ、
なるほど。
でそれで十菩提は複雑な菩提はその予告編っていうものは最近の五代が言ってる予告編っていうものは鍵和田さんの話を踏まえて言えば70年代末から80年代前半にかけて言ってたセナリオのことですよねっていう、まあ、一言で言うとそういうことなわけ。でもそうなるとその予告編が作られるそのことになってるその予告編が今作られましたっていうその何ていうか目指されてる作品自体がセナリオっていうタイトル一体どういうことなんだいっていうことが多分鍵屋さんが多分僕の話を膨らませてくれるために言ってくれたことだとに思う。それでね、まあそういうことを思った上でね、だからいわばセナリオっていうのは鍵和田さんの考えでは要するにそもそも借金に関わってるというようだよね。そういう話だよね、簡単に言うとね。でそれでそのセナリオっていう作品の最後のショットではついでに彼自身の映画作家と監督としての最後のショットでもあるところで、まあ、死ぬものは全借金を支払うということを実践すると。でこのねこのことっていうのはね、だけどねそのもともとゴダールが関心、まあそのセナリオがそういうものであるのと妙にね、セナリオってその70年代末から80年前半のゴダールにとってのシナリオっていうのはそういうものだったとからも理解できるように、これは関心事なわけ、借金がどうのこうのっていうの。でそれでゴダールがその2022年の9月13日に自殺してましたよと。でそれが翌日に公表されて、その次の日にパリのポンピ日本語で、まあ、ポンピドゥールセンターって呼ばれてるところで、うんうんうん、まあ何かこうアントワン・ド・ベックさんとかドミニク・パイニさんとかが集まって何か追悼集会みたいなことやるわけで、それがまあ そこでね、ドミニク・パイニさんがドミニク・パイニさんってね、さシネマテック・フォンセーズの館長をやったり、うんうん、その後そのポンピドゥールセンターの何かキュレーションの何か部長さんみたいにやったり、まあ、してた方で、ゴダールのそのポンピドゥールセンターでゴダールが展示をするって何かする時に展示をする時のキュレーターでもあった人で、まあ、そのついても後でも戻りたいんだけど、うんうん、人で、まあ、ゴダールその長い付き合いの人、この人がその追悼集会で言ってたのは、ゴダールはとにかく日頃から気にかけてたのは人に借りを作らないことだというふうに言うわけ。うんでそれは本当になんかそのドミニクさんみたいにね、ゴダールと実際に親しく付き合ってない僕でもね、いろんなものを読むと、まあ、感じられることで、一番、まあ、僕からするとひょっと多分正しくはやっぱり借りたものを返す人、うん、その借りを作らない人じゃなくて、多分借りを作らないって、まあ、その時ね、そういうなんかこうその場のさ勢いで言わなきゃいけないから、多分ドミニクさんはそういう言い方しただけなんだと思うけど、借りたものは必ず返すっていうので、それでまあよく知られたエピソードっていうのが、こことよそのどうやってできましたみたいな話があって、うんうんうん、要するに1970年にヨルダンとパレスチナで、撮影しますと。だけどその後その、まあ、本当はジュスからヴィクトワークという勝利までっていう作品になるはずだったものがそのまま未完に残されちゃうと、未完成のまま残されちゃうと、でジガベルト集団最後の作品になるのかな、なるはずだったのかな。でそれで、それを要するに70年代の半ばにゴダールがアンマリー・ミエヴィルに協力してもらってここと要素として完成させるというような話なわけだよね、うん、でその時にそのなんか映画評価の有名なフランス人の映画評価セルジュ・ダネっていう人がいるんだけど、うん、セルジュ・ダネっていう人がそこでゴダールがやったことは何なのかっていうんで、映像等々をもともとそれが属してる人に返すというふうに言うわけ。でもっとでしかも映像ともともとそれが属している人、すなわち死者に返す、死んだ人に返す、うん、 で、なんで死んだ人かっていうと、その撮影っていうのは確か1970年の7月ぐらいまでやって、2月ぐらいか7月ぐらいまでやったって、確かアントン・ドゥ・ベックのその、書いた、うん、
ゴダールデ
みたいなの書いてあったと思うんだけど、その2ヶ月後にヨルダンで、アンマンだと思うの、ヨルダンで、まあいわゆるブラックセプテンバーっていう事件が起きると、うん、ヨルダン軍が、まあ、そのヨルダンにいたパレスチナ人を大量虐殺すると、うん、でそれでその、なんだっけ、勝利までに出演してたあのパレスチナ人の、まあ、闘士たちが、まあ、全員殺されちゃうっていう、まあ、そういうようなことなんだよね。だからいわばゴダールはそのここと予想を完成させることで、もともとフェダイたちに属してて、ファシネ投資たちに属してた映像等々を彼らに返すみたいなことをすると、うんうん、でこれがまた微妙なんかもうなかなかこのセナリオの話と、まあ、そうあんまりごちゃごちゃかみ合わせないけど、あの少し多分絡んでるのは、要するにこう一種なんかこう一そのなんていう未完のままに残ってた、勝利までにをここと予想として完成させて公開させるっていうのも一種命を吹き込むみたいな部分があるじゃん、うん、でそれをすることでその命を奪われたパレスチナ人たちに、うん、彼らのにもともと属している映像と音を返すみたいな、うん、だからそういうさ、なんかもうちょっと掘り下げるに値する、うん、生きる死ぬみたいな話と映像音声を返すみたいな話が、うん、混じってるわけよね、うんうん、
それって、うん、ちょっとこれも、うん、記憶違いかもしれないんで間違ってたらいいですけど、それしかもその勝利までとして残ってた、うん、なんか映像がまず放置されてて、それをヒアンドゼアとして作品にするときに重要だったなんかポイントみたいなのが、その闘志が話してた言葉を文字通り通訳してない箇所が発見されて、だから文字通り右から左へ移すっていうことでもって多分借りを返すっていうことでもあったっていうことで言うと、もしかしたらさっき言ってた広瀬さんのこの最後のそのシナリオの最後の文字通りやるっていうことが、まあ、もしかしたら関係していくの、
ね、
まあ、
う
ん、間違ってる、うん、読んじゃってるっていう部分があるかもしれないけど、
うん、なんかそういうような感じだと思うよ、うん、だから、うん、そうそう右から左にあのもうそのサルトルからサルトルに返すみたいな、うんうんうん、だからその映画史の時に手を見ながらサルトルのタイトルを言うっていうのを今度は、書き写しながら、うん、サルトの文章を口で読むっていう、でこの手を見ながらサルトのタイトル言った時はついでにヘミングウェイの、まあ、タイトルも言ったり、まあ、ここの手に込めたりしちゃってるわけだけど、それなしにもう一回手と声でやり直してみたいな感じで、ほんと鍵はそういう通りで、まあ、いわば、そのなんかそうそうだよね、なんかその翻訳の話なんだよね、あれってね。でもう本当に言ってることはそのまま返すみたいな話があるんだよね。でそれでなんかこれはやっぱりそのゴダールがもともと関心のある問題で、まあそれはまあ今回のそのこの番組の あの目的に回して言っとくと、多分女は女であるみたいなタイトルが言ってるのって、あれ最後の女の女であるのセリフっていうのはさ、 In the farmユンヌファンっていうのは一人の女っていうことなんだけど、うん、なんでアンファンっていうのはなんかなんていうのかな、アンファンっていうのはなんか、まあ、けがらわしいとかなんとかなんでもいいんだけど、なんかそういうような意味の単語で、うん、否定的な形容詞で、なんかお前はアンファンだって言われて、いやユンヌファンエティヌファンだと言うっていう、なんかさ余計な話を押し付けられて、いやいやそんなことないですよっていう、だからそのだから本当に訳し直しっていうの、だからもちろん アンファンっていう、アンファンっていう単語とインファンっていう単語が、まあ、なんとなく単語違うし表現が似てるっていうので、いやいやアンファンじゃなくてインファンですよみたいなことなんだけど、それってなんか影原さんが今言ったフェダイにくっついてた翻訳が間違ってたから正しい翻訳に直すっていうのとまるっきり一緒のことで、でまあ、それと同じようになんかもういわばサルトルはサルトルですみたいな、女は女であるじゃん、サルトルはサルトルであるみたいなことをやってみせるっていう、いうような、まあまずはね第一段階としてはそういうことは言える、言えるよねっていうことなんですよ。
なるほど。
でさらにまあちょっと続けると、ところがね、ところがこれはこれでまあそこまででもいいんだけど、もうちょっと考えてみると本当のところ全部返したかいと。
なるほど。
でなんか残債があるんじゃないか、残債のあるまま死んじゃったんじゃないのかなみたいな、はい、でまずそもそもヘミングウェイはどうなのっていうねこともあるんだけど、それをちょっと一人の人に完済すれば、うん、別の人にも完済できたっていうふうに考えるとしても、まあ、そういうね都合のいい都合のいい考え方をするにしても、サルトル自体に対して完済してないんじゃないのっていう思うわけで、そのね理由がね、でそのことをやってる節があるわけ、それをその完済しないで終わらせるっていうのをやってる節がある。なんでかっていうと、そのね、セナリオの第1部の DNA での最後で同じ文章が引かれるじゃん、あれって本当にさ、サルトルの文章の中で鍵括弧付きで創始の言葉が引用されてるとこなわけ、で第1部でオフの声でゴダ出てこない、馬の絵があって、ゴダ出てこなくて、呼ばれる時はもう創始の決め台詞っていうか、サルトルの引用の決め台詞っていうか、そのね、とにかく宇宙は一本の指であり、ありとあらゆる事物は一頭の白い馬だっていうね、そういう決め台詞があるわけで、しかもその昨今のその文章のその実際に 原文見るとわざわざ改行してね、あれなんていう、もういい、これやりますね、
パンチラインみたいな、
パンチラインなんだ、パンチラインなんだ。でそれをさ、第2部で彼自身、ゴダール自身が裸で出てきて読むときにそこまで読まないんだよ。1個前の文章までで、なんかその要するにこう白馬を白馬が白馬じゃないっていうこと、馬が馬じゃないってことを見せるにはだっけ、示すには馬じゃないものを見せた方がいいみたいな、穴よりもなんかどの本が有効だみたいな、あの文章で終わっちゃって、第一部の終わりでは読んでたそこを読まないわけ、読まないでもう目を上げちゃうわけ、カメラの方に、それで自分で OK とかって言うわけ。
なるほど、そういうことになって
る。そう、でだけどその OK が、まあ、これがまたさ、自分で言ってんだけどなんか画面の外から聞こえてくるようにも聞こえるわけ、なんか言えばで、そんなっていうの、もちろん画面の中のゴダールがどうも言ってるってみんなも どんなあのポルトガル語で書かれてるなんかやつとかも読んだんだけど、全員そう言ってるから、まあそうなんだろうなと思うんだけど、と同時にどうも画面の外が聞こえてくる部分もあるわけ、同じものが。でだからなんていうのかな、なんて言ったらいいのかな、でその OK とかいう言葉で一気にそのショットが黒みで断ち切られるっていうの。だからゴダールが目を上げるっていう顔を上げて、まあ、カメラの方をだからずり肌先までずり落ちたそのメガネ越しにこうやって見るわけで、それがなんか、はい、もう私はこのショットが途中で断ち切られることを受け入れますみたいな、で OK って言われてバーンって切られちゃうっていう、 なんかそういう感じ、うん、でだからでちなみにその何て言うかな、画面の中から出てる音が画面の外から聞こえてくるっていうのはそれゴダールがよくやるやつで、うん、一番はなんか分かりやすい、今日ゴダール復習会みたいなのもあるから分かりやすいように言っておくと、そのプレノン・キャルメンかカルメンという名の女、うんはい、カルメンという名の女の一番最初のところにゴダールがなんかその病、やっぱり病人、うんうん、病人役みたいな、病病入院患者役みたいなのやってて、うん、自分の病室の中をどういろんなものがガラスとか、うん、なんかあの、うん、ベッドのフレームとかバンバンが叩いて回るんだけど、その音がもちろん画面の中でから聞こえてくるものにもでもあるんだけど、と同時になんか妙になんか大きい音になってるから、画面の外からなんか後から張ったみたいな音にも聞こえるっていう、関係ないな音がかぶってるようにも聞こえるわけで、だからそのゴダール自身が画面の中に出てきて自分がそこで鳴らした音を画面、あたかも画面の外から聞こえてくるように聞かせるっていう、だから変な術の持ち主で、うん、あると同時に別にゴダール自身じゃない人が やってる時でもそういうことってまあ今までにもあると思うんだけど、本当にはそういう仕組みで、だからこの一番重要なことはとにかく最後のゴダールはなんか返済途中なわけじゃん、うんうん、へあのはい、それを読んで返済途中なのに目を上げちゃって、その目を上げたっていうのはもうここで途中で断ち切っていいですよっていうことに、うんうんうん、合意同意しちゃうっていうので、なそれってだけどなんかどっか自殺そのものなんじゃないのかなと思うわけ、うんうんうん、っていうか少なくともゴダール考えてる自殺ってそういうもんなのかなって、うんうんうん、自殺っていうのはなんかそのあなんかそうシェイクスピアその AIL さんが言ってたみたいなこととちょっと違って、ひょっとするとあのなんていうの、あの全借金を返すまでには至らないことを引き受けるっていうの、なんかとなんていうの、借金を完済せずに、死ぬことを、まあ、受け入れるっていう か、うんうんうん、かそういうようなことなんじゃないのと、うん、
なるほど、
でそれをそのままやって見せてる、うんうんうんうん、みたいな気がするよねってこと
なるほど、
でね、そのね自分の死をこれあの、まあ、まずそういうことなわけで、これなんかあります、
あもうちょっと聞かせてください、
おいでね、うん、これはね、でね自分の死をさ、その画面に出てる人が自分の死を演じるっていうのは、まあ一番最初のその長編作品のさ、あの「キチガイチキチガイ」じゃない「勝手にしやがら」で、うん、主人公のジャポン・ベルモンドが、うん、その最後から2個目のショット、うん、最後のショットはジーン・シバーグのショットだから、うん、まあ、ジャン・ポール・ベルボンドがだから路上に倒れてますと、でそこでやってることだよねと思うわけ、だからまあ僕最後 その要するに国会のセナリオの最後のショットっていうのは、最初そのあのサンバイザーの丸裸ゴダールに送り返されると同時に、まあ今言ってるのは、まあ場合によってはあの一番最初の初長編作品の勝手に仕上がれの最後から2番目のショットにも。送り、あそこで起きてることはもうはっきり言って自分に預かり知れるところからやってくる死みたいなものをその場で自分で再演するというのが彼あのそのジャンポール・ベルモンドを演じるミシェル・ポワキアがこういうふうにする時のことじゃん、これってなんかもう自分の死を自分で演じちゃうみたいな、それと似たようなことがそのセナリオの最後のショットっていうよりも、最後のショットが死そのものであるところの黒みが最後のショットだとすれば、いわば自末ショットなわけじゃん、で同じ箇所で今度はゴダールが明日に迫ってる、明日の朝10時に迫ってる、自分の死を再演してみせるっていうことでも、まあ、あるよねと。
なるほど、 うん、でもなんかそれで今ふと思い出したのが、うん、確かアワーミュージックだったと思うんですけど、うん、あのでどんなシーンかもあんまり覚えてないけどセリフだけよく覚えてるのはゴダール自身が、OK っていう言葉の由来は何か知ってるかって言われて、うん、なんか適当な答え返ってきていや違うよ、うん、オールキルだよっていうシーンが確かあって、確かっていうかあったけどそれが何の映画か覚えてないけど、うん、まあ、ゴダールしか言わなそうなようなそんなことを言うっていうシーンが、うんうん、確かそれこそあの南北戦争時代にあったできたとかっていう話を確かしてた気がして、うん、でだからその OK って言った後に死それ自体としての黒みが来るみたいなことが、まあ、全然関係ないつながりですけどなんか本当オールキルって最後に主張してバンって終わったのかなって今その OK の話を聞いててちょっと思い出しました。
いや面白いですね、うんうん、あそうなるほどね。なんか僕なんかいや影山さんそれなんかねあのこの話に盛り込んだらねやっぱで僕の中ではなんかそのオールとかいうのが、うん、その影山さんの話自体でもそれで面白いんだけど一応なんか今聞いてて思ったこと言うと、うんはいはい、そうシェイクスピアの全借金を支払うっていうのは、うん、Pay all debts なんで、うんなんかそのオールともなんか響くなんか話だなと思って聞いた、うんうんまあ、とにかくね、うん、そういうことなんでねこれあれを最後のショットと考えるか自罰ショットと隠して考えるかで、ね、によって変わるんだけどね、うんうんうん、もし最後のショットだとすれば何だったらちょっと新しい観点なんだけど、うん、そのあそもそもさだからその勝手仕上がりっていうのは息が途絶えつつあるところでみたいな感じのタイトルだよね。息が途絶えつつあるところでのもう話なわけだよね。でさそのでね今回のセナリオはじゃあゴダール進出ショットがあって黒火がありますとで前回っていうかその勝手に仕上がる方は、ミッシェル・ポワキャー死にますよでそこで再演しますよであって、ジン・シバーグがあるとでジン・シバーグがなんか なんかあったじゃん顔のなそこ顔ジン・シバーグあのショットと黒火が同じ位置にあるっていうそれはちょっと脇の問題だけど、うん、これなかなか考え、うん、どういうことなのかなというのは、まあ、皆さんの宿題にっていうか、うん、影山先生からなんかヒントがあればまあ
いや確かにね、まあうん、そっかなるほど、
うん、なんか、うん、だからだってさもちろんあそこ2人がの人が主人公だから、うんうんうん、ミッシェル・パーキャーがこういうふうにして黒みってわけにいかないし、うんうん、もう生きちゃってるし、ね、ミッシェル・パーキャーもねだけど面白いよねだからね、うんうんうん、なんかちょっと考えなんかそれってセナリオを見て初めて見えてくる、うんうん、なんかおかしななんかその岸が合体者が一度も考えたこともなかった、うんうんうん、なんか変わった問題みたいなの触れた気がした、うんうん、したよね、うんうん、でいうことなんですよ、まあ、第1部は、うんうんうん、で第2部はなくてもいいしあってもいいんですけど、うん、第2部はそう今日のって第2部ですけど、うんうん、セナリオ予告編の構想とセナリオっていう作品がどういう関係なのよと、うんうんうん、閉映されるわけじゃん、うんうん、でこれ閉映をゴダール自身が望んだのか後の皆さんがそういうふうにしたのかちょっと知らないんだけど、うん、まあ後の皆さんがゴダールにものすごく近しい人たちが選んだことなわけだからどっちにしてもまあなんかゴダールって考えてたことなんだろうなと僕はまあ素直に理解するわけ、うんうん、どういう関係なの、うんうん、どういう関係なのも何もね影山さんもうすら言ってたけど全く関係ないよってはっきり言って
そうですね
話が全然関係なくない、うん、ベレニスがどうのこうのとか言ってたけど、うん、ベレニスどこ行ったって、うん、ビクセンどこ行ったって感じ、
うん、フェイクニュースとかね
どこ行ったんだよ
そうだな
全然関係ないじゃん、うん、でそれが何なんだよっていうねでそのさっきの影山さんのその予告編って今呼ばれてるものはもともとセナリオって呼ばれてたもんだよねみたいな話にも関係があると思うんだけど、まあ、多分 予告編っていうのは要するに、本編ので実現されるべきことの実現されるべきアイディアを出し尽くしましたよと、うん、まとめときましたっていうのが予告編だと思う。それはなんかその70年代末の80年代前半のゴダールの言ってたセナリオ、パッションシナリオだとか、うん、勝手に逃げろのシナリオだとかの時も同じだと思う、うんうんうん、だからもうアイデア出しましたと、うんうん、こういうアイデアできますからって言うと。ところが、まあ、簡単に言うと、じゃあはい実際本編撮りますよっていう時にもうそれ一個も使わないっていう。でドミューンの時にもちょっと違う仕方話したけど一個も使わないわけ。でそういうものなんね。で実際問題なんか国会のやつも、なんか自殺する日が決まりましたって言って、あっちゅうか誰だ自殺する日が決まったどういうためなんだよ。もうだから本当にもう自殺する日も直前くらいにそのファブリス・アラーニュさんとかそういう人たちに、あもうあれもやめたからみたいな感じで、もうとにかく声を作るからっていうふうに突然説明するっていう。でだからもう今まで何だったんだっていうねいうようなことだよね。でだからなんかこう、まあ、頭の中にアイデアあるアイデアを実現することが映画を作ることじゃないと、うん、頭の中にあるアイデアを全部出し切った上でそれを全部捨ててアイデアの砂漠みたいなものを開いたところで何か新たなものを作るのが映画を作るということですよと、あるいは物を作るということですよっていうことがやっぱりそのだからこれ微妙なんだけど、さっき影山さんセナリオとか予告編っていうものを借金とかお金の話に結びつけたじゃん、それを忘れないようにしながらと同時に予告編っていうのはそういうこうアイディアを出し尽くし、かつ捨て出し尽くされるべきであり、かつそれが全て捨てられるものみたいな、この2つの話をねくっつけるのが一番重要なんで、それできるのかどうか分かんないけどだと思うの。でそれでね、とにかくねそれのことでね、あのこの間も菊池さんに、菊池さんもそうやってあの一曲一曲作ってんですかって聞いた気がするんだけど、あの一番まあこれそんなものは見てないよっていう人たちもいるからね、もう一回ね一番分かりやすいエピソードで説明しておくとね、まあとにかく2006年のそのポッピー・ドゥ・セッターズの展示っていうのが最も分かりやすい例で、あれはなんか2003年に要するにゴダールはポッピー・ドゥ・セッターが展示の依頼を受けるわけ。でその時の要するにそのキュレーションのリーダーだった人がさっき話したドミニク・パイジさんで、まあ、そのドミニク・パイジさん自身のキュレーションのもとでゴダールはあのとにかく何だったっけ、コラージュ・デ・フォンスだっけ、コラージュ・デ・フォンス、うん、フランスのコラージュとかいうタイトルで、企画、まあ、展示の企画を構想し、まあ、準備を具体的にし始めるわけでね。でもうものすごいできまして、ほんとアイデアも出揃ったまま、なんかそのミニチュアみたいなのもすごい高精巧なミニチュアみたいなのも作ってさ、でそれをなんか見せるなんかビデオとかもなんか YouTube かなんか探せばあるんだけどさ、そういうのはまあやってさ、でさでもう2006年でいよいよもうちょっとで公開ですよ、あと3ヶ月後であの展示の公開が来ますよっていう時に全部やめちゃうって、全部やめちゃって、ドミニク・パイジさん もうクビみたいな感じでもうあのもう今まで仲良くしてたのに、うん、はいさようならみたいになっちゃうっていう。それでもうあの、まあ、展示公開日が、はい、何日ですよって決まって、その3週間ぐらい前からこうもうなんか慌ただしくあのユートピアの旅みたいなのを本当にゴミは適当だ適当にかき集めるようにして作って展示をすると。でその展示 その入り口のところに、この展示は、最初の展示の、廃墟の上に立ってる第二の展示ですみたいなことをパネルを出すっていう、でこのそういうこれだよね、これと全く同じ関係がその、彼が今回ゴダールがそのあの何ていうの、小冊子を、まあまあ、事実上あの小冊子を多分その何だっけ、映画 セナリオの予告編と呼んでるものなんだけど、あれとその実際のセナリオの関係にもなってるっていうか、まあ、あんなに考えた時でしかもあれにたどり着くまでものすごい別のことも考えてたっていうことはいろんなところで
説明されて、何冊かノート
が、ね、そうそうそうそう、であんなに考えたのに全部やめて、はい、突然死ぬ何日か前かに、はい、こういうことやりますからみたいな、全く同じ振る舞いだよね。でだからもうすごいわけよね。で実際問題、ナッツのその奇妙な戦争の時の紙版の予告編には「ル・プロミエ・トーナージュ」って書いてある、ね、最初の撮影括弧して「ル・プロミエ・トーナージュ」って書いてある。で今回のその、紙版の予告編には「ル・プロミエ・モンタージュ」最初のモンタージュ編集って書いてある。最初のっていうさ、いやこ、うん、形容詞は、うんうん、ラ・プロミエ・エクスポジションっていうふうに、その最初の、だっけ、展示の、廃墟の上に立ってる第二の展示ですっていう時の最初と同じ最初だから、うんうん、なるほど、うんうんうん、でだからまあすごいよね、うん、まあそういうふうになってるね。でちなみに、でそれでそのだったで、まあそういうことですよ、うんうん、でこの辺で、うん、でだからその最初のってことで絡めて言うと、だからじゃあ最初の第二の展示だと、ユートピアだったら見て第二の展示だと、この、うんうん、第二のっていうところがゴダールの基本的なモノグコートの作り方、うん、考え方で、でまあ、前にも話したかもしれないけど、とにかくゴダール作品に「ニベオヌ」っていうのがあると、パート2、うん、パート2っていうのがありますよ。でパート2っていうのはどういうものかっていうと、まあまあ、彼がそのグルノーブルに移り、まあ、ジガベート集団終わりました、グルノーブルに移り住みました、アヌマリミエビルと新しい工房のようなものとしてのソニーマージュを立ち上げました、そんなような70年半ばの時期に、その勝手に仕上がりのプロデューサーだったジョルジュ・ド・ボー・ホギャーっていう人から、まあ、勝手に仕上がりのリメイク、うん、同じ予算で作ってみないって、今の君の新しい状況の中でみたいな感じのことを、まあまあ、あのジガベルト集団のいろんな経験もあって、うん、今は新しいグルノーブルで全くまた別のフェーズに入った君がっていう感じで提案して、それで作ったのが何だっけ、パート2なわけよね。だけどここでやっぱりポイントは、そもそも勝手に仕上がりがパート2として作られてるっていうことなんですよ。でパート2として作られてるってのはどういうことかっていうと、ね、そのなんか勝手に仕上がり自体公開は59年とか60年とかだと思うんだけど、その2、3年後の62年に開示してまでインタビューでゴダールが勝手に仕上がりってどういうものだったかっていう説明するのに、まあ、簡単に言うとね、私がやりたかったのはありきたりの物語から出発してすでに作られた映画全体を作り直すと、うんうん、オフェアっていうのはリメイクのこと、うんうん、作り直すこと、ただし異なる形で作り直すということでしたっていうふうに言われて、でこのね、すでに作られた映画その丸ごと作り直すっていうわけ、うん、ってことはすで、に作られた映画のパート2なわけ、うんうん、で彼がすでに作られた映画って呼んでるのは、あの作品を見た時に何のことかっていう、何がそれを体現してるのかっていうと、最初に出てくるこの作品はモノグラムピクチャーズに捧げられてますっていう、そのモノグラムピクチャーズとかいうスタジオ、ハリウッドの B 級映画のスタジオ、でこれはもう1953年まで約20年間にわたって、もう何百本ものね低予算映画をさ作って配給してた会社で、まあ、それがまあいわばゴダールからしたら、でしかもありきたりの物語が出発するっていうのは、もうありきたりの物語しか、もうその人たちがそんな一生懸命やっちゃったんだから、もうありきたりの物語しかないよと、うん、でかつもう ありとあらゆる映画の面白技術みたいなものも、その人たちの何百本もの映画の中でもう全部開発済みと、そういう意味でのすでに作られた映画の、うん、でそれを丸ごと作り直すっていうのが、うん、だからまあいわばその そのあのカッテリシアが現代のアブドゥスフルっていうその息が耐えつつあるところでっていう意味は、映画の息が耐えつつあるところで私は自分の初めての作品を撮りますよみたいな感じ、それがやっぱリメイクっていうか、うん、第2のっていうか、うん、パニュメゴパート2っていうか、うん、そういうここだろう基本的考え方だと思うんだよね、
うんうん、なるほど、うん、で結果としてそのこう映画モノグラムピクチャーなり、まあ、映画全体のパート2であったところの勝手に仕上がれをもう一度最後のシナリオの最後でも反復しているっていう、
まあそうだね、そこもそうだよね、うん、そうそうそう、そういうことだと思うよ、うん、だけどなんかさ、まあちょっとね難しいこととしては、とにかく一方でさ、こう出揃ったアイディアを全部、まあこうなんていうの、着想しうるありとあらゆるアイディアを出し尽くし、その出揃ったアイディアを全て破棄して、その砂漠みたいなところで真に新たな何かを創造するというラインが一個あって、もう一つは他人から借りてたものは必ず返すっていうラインがあって、この二つが同じことじゃないといけないね多分。でそれがセナリオでもそれをやりたい、一番最後のところでそれをやりたいと。で実際セナリオっていうのはゴダールが、まあ、人の話によるとだけど、要するに自殺する日が決まりましたっていうことで初めて取り掛かった、本当に本編の作制作に本当に取り掛かったのは自殺する日が決まってから、うん、これどうしてかっていうと、もともとそのアフテとか、アフテっていうフランスのテレビ会社とか、うん、だとかとかっていうエクホン・ノアフとかいう名前の、制作会社とかにと、まあ、が制作プロダクションだったんだけど、制作、まあ、その人たちからはあらかじめ、まあ、前その事前にさ、その制作資金を受け取ってたわけよね、うんうんうん、ゴダールはね。でそれでさ、ゴダールとかさ、そのさアラーニョさんとか食ってた、その時期食ってたみたいなところもあるわけで、でそれって契約で、まあ、だから契約通りその対価として作品を納品しなきゃいけないと。死ぬ前に絶対納品するっていうことでやった作品だわけ、これ返す、返お返しっていうか、だからそういうのも思いつつ起こしつつ、今言ったようなこう全てのアイデアを出し尽くし、それを全部破棄して、その砂漠の上で新たに初めて創造っていうクリエーションがありますよ、プラス他社から借りたものは全部返しますみたいな、この2つのことがなんかこう混ぜて考えなきゃいけないよねっていう、
うん
うん、だけどね、だけどでそれプラスして、ところがその何、クリエーションであると同時に返済でもあるそのプロセスが途中で中断されることを受け入れる必要もあると、うん、それが自殺ですと、
うん
でもその受け入れるって、でもごめん、誰が途中で中断させるの、ひょっとして私に物を貸してくれてた同じ他者なんじゃないですかと、
うん、
だとすれば非常に都合のいい理屈だけど、他者によって一方的に、いやおうなしに切断される持続の切断を受け入れることは、それによって完済が不可能になることを受け入れることは、逆説的にも他者に完済することなんじゃないのかと、全面的に「はい受け入れます」っていう目で画面を見るか、何カメラを見るっていうので、 OK って聞こえてくると。でこのオケはどっかそのやっぱりゴダール他なる、まあハバちゃん用語で言えば他なる分身みたいなもので、それがオケっていうのはやっぱ完済確認しましたよみたいな 側面もあってもうずうずうしいよね本当に OK ってあれ、まあ、これまあもっとさ今は今なんか小難しく話しちゃったけど、うん、まあ皆さん でいろんなレベルで話を広げるたびにも言っておくと最後の OK って俺の人生 OK っていうふうに言ってもらう俺自身がただる分子に分裂して俺自身で俺自身に OK を出してるみたいな側面もあるから、うんでそれがしかもその借金とかでいうことで言えば完済したよみたいなでしかもなんかそれを完済を途中で中断するさざるを得ないことを受け入れることで完済したよってものすごいなんかお得な話でもあるっていうか
なるほどね、
うんまあ、そういうようなものなんじゃないですかねと、うんうん、でそういうことは全部それ今もうあの話したようにそのもうそもそもその、息がたと耐えつつあるところでっていう現代を持ってる長編、うん、初長編作品の勝手に仕上がれから、まあ、特に変わってない問題っていうか、うんうんうん
いやなんか最初はこの映画見た時途方に暮れちゃって何が話せるのかと思いきや今回もすごい広瀬さんと話す中で発見がいっぱいあって結局映画本編以上に語り明かすことになって
そうだ、ね、
2回くらい見れる
確かに、
ね、2つ合わせば2回くらい見れるくらいの時間になったんですけど、ねうんまあ、それくらいやっぱり考えるところが多いしゴダールの死っていうこと自体もそれ自体でなんかいろいろ考えることが多かったんだなっていうことを思った回でした、
はい、
ということで今回もこれで終了とさせていただければと思います、
はい、
ではまた来月できればいいなと思ってますそれではさよなら。
さよなら。